南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
はい、じゃあ第104回2月の24日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。こんばんは。
こんばんは。
ちゃんとあのなんて言ったらいいんですかね、配信の時間帯と同じ時間に収録してるの珍しいですね
だいぶ遅いけどね。
本当だね2時間ぐらい過ぎてますね、うん、
ということで、
はい、
アニメのアニオタの話をします。
はい、
私先日、
はい、
映画を初めて人生で初めてはしごしまして、
お
1本目に見たのがソードアートオンラインですよ。
おお、いいじゃないですか。
オーディナルスケール、もう超楽しかった。
ソードアートテレビシリーズは見てたんだけどね、面白いよね。
あれできればもう一度見に行きたい。
あ、そんなに。
ちょうどね、その日は映画が1本1100円で見れる日だったので、
うんうん、
で、ソードアートが朝一で、そのすぐ15分後ぐらいに2本目の映画がスケジュール的にぴったりだったので、で午後の予定がちょっと1個飛んだので時間もあるし見ようみたいな感じで見て、
うん、何見たんですか2本目は。
2本目は後半に言います。ちょっと音楽絡みの感じなので、はい、
なるほど、了解です。
ソードアートオンラインは、いや、キリトがさ、
うん、
かっこよくてさ
すごい楽しそうな顔してた今。
すっごい北海道弁出ちゃったけどさ、
うん、
さっき多分おにぎり見てて森崎さんの北海道弁が映ったんだと思うんだけど、
あーリーダー温めますかね。
いやー、なんかもうね、やばいよキリト。
そんなに、
そんなに、最初のソードアートオンラインはなんかヘルメットみたいなやつだったでしょ。
うん、
でその後は最近出てるあのゲームがあるじゃん、
VR、2の時はね、
そうそうそう、ああいう感じのになってるじゃん、うん、でそれからまたさらに進化して、なんかスマートフォンとヘッドフォンが一体化したみたいなのが出るのよ。でそれで、まあ、LINE とかのチャットみたいのもできるし、うんうん、電話もできるし、でプラスアルファでなんか呪文を唱えると視覚と聴覚に反応して、現実世界だから意識もあるし、うん、動いてるんだけど、その、まあ、例えば渋谷だったら渋谷の街とかが仮想世界に、だから車とかがあの土管に変わったりとか、
あ、すご
で代々木体育館とかがなんかすっごいでっかいもうバーチャルワールドの建物みたいになったりとかして、う
んうんうん、要はあの草原とかだったらそこにあるなんかちょっとした丘みたいな
風
に変わっちゃうってことだ。
そうそれで、まあ、なんつーの、そこは保護店みたいなところとか、うん、公園だったりとかするから、まあ、車とかも来ないし、うん、その中でモンスターとかが出てきてクエストを、
はあ、
だから意識がある状態でそのゲームができるっていうね。
怖っていうか、後々さ、今あの都市伝説とかで、うん、その VR の話とかもちょいちょい出てくるんですけど、うん、ちょっと現実世界で起こりえそうだね。怖いね。
それが2022年とかその辺、
結構近い未来だよね。そうそう
そう、来てもおかしくないなと。
そうなんですよね。しかもなんか今都市伝説って言われてるけどマジでなりそうだなって思ってるのが、仮想、脳みそだけ生かした状態で、要は早い話が体は死んでる、
うんうん、
脳だけ生きてる状態で仮想現実に移り住むかみたいな。仮想現実に移り住んでしまえば体はどんなに衰えてても脳みそだけ栄養を送る装置にずっと入れられてるから、本人の意識があるまま仮想現実で永遠に生き続けられるみたいな世界になりつつあるみたいなのがさ
あるね、
うん、でそういうアニメもあるじゃない、うん、アニメとかゲームとかにそういう世界がもうすでに作られてて、実際にそういうのに移行していくんじゃないかみたいなのでさ、
マザーズローザリオの、 あの勇気がもう完全にそんな感じだもんね。
あ、そ
っ、こう現実世界だと免疫力も落ちてるからずっと無菌室の中で寝たきりで、それにベッドがそのまんま SAO の機 界みたいな感じになってて、ずっといろんなゲームの世界を旅してるみたいな。
もうなんかその世界になりそうだよね、現実もね。怖、僕もうすぐ移行するわ多分VR。
あ、でも私もそうかなと思う、
うん、あと、でもこの世の中から娯楽がなくなってくってわけでしょ。で、仮想現実で好きなことを延々とやってられるってことでしょ。で、好きな自分になれるわけじゃん。映るよね。わあ、怖えな
そうね。
アメリカとかでもマイクロチップのさ入ってる人いっぱいいるやんか。
いるね。
こうは管理されんだぜ
もうなんかだから、
いや、もうなんかね、夢はあるけどさ、あのあれだよ、ファンタジースターオンラインを否定してるとかじゃなくて、そういうあの夢のある世界っていうのに夢を抱いてるぐらいがちょうど良かったのになって、今その現実が近づいちゃってるのがね、怖いなって思います。
でもなんかそのゆうきちゃんみたいな感じで、うん、その病気で、
あーね、
あの寝たきりの子とか、特にまあ若い子とかで病院からなかなか出ることができないみたいな、そういう医療の世界でターミナルケアで使われてるっていう風に、うん、あの物語の中では言ってたけど、そういうところでそういう風に VR で使うんだったら全然いいのかなって私は思う、うん、現実にそれ持ってきたらもうダメ人間しか生まれないと思うの で、
そうだ、ね、
で経済回んないと思うし、世界が終わるなと思うので、うん、それは怖いけど、
だって人間いなくて装置だけにさ、人間がどんどん入ってくんだよ。誰が管理すんのって感じやん
ね。
AI、 うわ、怖ー。もう AI のさ、一個がショートした時点でさ、全部終わるじゃん。うわー、滅亡、怖えー。
そう、昔さ、堂本光一くんの勤労じゃないな、なんかアンドロイドのやつ知らない？もう全身、脳だけは自分の脳なんだけど、体はもう一回事故で死んじゃってて、全部機械に変えられるっていう。
何
だったっけな、タイトル忘れちゃった。銀狼とか金田一少年の事件簿ぐらいの時にやってたやつで、
わかんない。
なんかね、それはすごい楽しかった記憶があるんだけど、もうなんかそれもさ、人工関節だなんだかんだってさ、
うん、
義手もすごい進化してきてるじゃん、ロボット。
感覚わかるんだよね、今義手ね。
そう、なんかそうなってきてるからさ、本当に医療の世界でとどめておいてほしいって思う、ね、市販化されるのはちょっと怖いよね。
それがどんどん一般にこう広まっていってしまうのが人間の怖いところだよね。
ねえ、だからどっかで歯止めをねつけてほしいなと。なんでそんなさ、リアルな話をしてるのかよくわかんないけど、
いやー、なんかさ、こうリンクしてきちゃうことが増えすぎてさ、マジで、
うん、
なんか急にゾッとしちゃう時があって。
でもソードアートもそうだけどさ、その今回のオーディナルスケールもそうだけどさ、うん、ちゃんとあのリスクのところもちゃんと問題視してるじゃない、ね、問題定義でさ。
そうそう、
SAO はさ、もう一回死んでしまったら本当に普通の死と一緒で、脳がマイクロ波で焼かれちゃってもう死んじゃうみたいな、うんうん、で今回のオーディナルスケールもそういう感じなのよ。ちゃんとリスクの話も今のところ継承されてるから、うんうん、あのちゃんとやるならやるでもうちょっとリスクを考えてみたいな感じではあるんだけど、
ちょっとな、せっかく生命体だからなとも思うよね。うわー、怖い。
でもわかんないよ、あと10年ぐらいしたらさ、街歩いててさ、すごい綺麗な女の人と思ったらさ、ロボットかもしれないよ。
そう、可能性ある、
人工知能の。
怖い、本当にいや、ソードアートでもね、本当にソードアートぐらいのこうちゃんとそのさっきニーナちゃんが言ってたリスクを継承するとかもそうなんだけど、こう何においてもメリットとデメリットがあるよっていうこの表裏一体じゃないと何事もね、起こせない、起きない、通らないみたいなのをさ継承してくれてる作品だったらすごくこう現実味もあっていいなって思うんだよね、逆にね。そう、そこを間違えないで科学者たちみたいなのも思いながら見ちゃうところがある、
うん、見て
買ったの？
そうなの、映画館限定なんだけど。
見てって言われて出されたのはフィギュアです。
あの、じゃあ今日写真に、
あ、いいですね、
スリーショットで、キリト君とスリーショットで。
どうします、こういう感じにします。
こういう感じですか、
ね、そうですかね、こういう感じですねこういう感じしか言ってないけど、
こういう感じ、誰が撮るんだろうね いやこれ私普段映画館とか行ってもドリンクも食べ物も絶対買わない人なの、うん、ドリンク飲んだらトイレ行きたくなるし、
ね、
フードはうるさいし、うん、だから絶対手出さないんだけど、さすがにこれはちょっと欲しいと思って、でソーダアートのボトルフィギュアが欲しいですって言って、そしたらキリトがいいですって言ったら、申し訳ありません選べませんって言われて、
あこれ何キャップにつけるやつってこと？
違うの、待ってね。
ボトルフィギュアって何？え、あそういうこと、なるほど、こうだ。
そうです、
今すごい音鳴ったね、ごめんなさい。
あこれ持って取ればいい。あ
そうだね、そしたら取りやすいね。
そうなんです、こういう感じ。
はあはあはあはあはあ、あの映画館専用のちょっといいカップに飲み物そのまま入れて、
そう下にはちゃんとソーダアートの絵が描いて
ある、絵が描いてあって本体にも絵が描いてあって、でその蓋の部分についてるフィギュアでした。
そうです、アスナちゃんとキリト君と2種類で、
うーん、
キリトが欲しいですってめっちゃ言って、いやでもランダムなので分かりませんって言ったんだけど、お兄さんキリト君引いてくれたんだよね。
わー素晴らしい、ありがとうございます。
お兄さんナイスと思って、
ありがとうございます。ちゃんと映画館用なんでね、ストローを刺す穴がありますね、素晴らしいですね。
ストローもちょっと高そうなストローでしたよ。
おあれだ、ちょっと太めの、
太めのなんかタピオカとか飲めちゃうような感じのストローでした。
下野さんどんどん可愛くなってくる。
下野さん可愛いよね、本当に下野さん大好きな、っていうかアイムの人たちみんな好きなんですよ。
アイムの人たちいい人たち揃ってるね。
タッツンと松岡くんとシモーヌと
ニッポった人たち。あすいませんすいません。
いやもう本当にキリトは本当やばいね。私なんかセーラーウラヌスわあすごい二次元萌えして、妹ちゃんにもうお姉さんそろそろ三次元に戻ってきなさいって心配されるぐらいにずっと長いこと、もうそれこそ幼稚園ぐらいかな、セーラームーン見てたの。そっからもう20代前半ぐらいまでずっともうはるかさんはるかさんだったから、本当いい加減にしてみたいな感じだったんだけど、それ以来基本的になんか声優萌えだったから、うん、その人がやってるそのキャラが好きみたいな感じだったんだけど、キリトは久々にキャラ萌えな感じで、
うん、
あやべえキリトだったら結婚したいみたいな。
なんか最近はもうそのこのアニメキャラだったら結婚したいなくなっちゃったな。
そうなの、ずっとなくってさ、どっかしらに欠点があんの、すごい好きなキャラでも、うん、もう全てもう丸々ひっくるめて私愛せるこのキャラみたいのがなかなかなくって、うん、いや久々に来たらと思って、
僕はなんかどっちにも燃えるからさ、女の子も男の子もキャラクター、うんう
ん、いやなんかでもキリトみたいなキャラクター性格の、うん、主人公の話を書きたいみたいな、理想、理想の性格だよね。なんかさ影があるから、昔にいろいろその親がさ自分の親じゃないとかさ、うん、影を持ってる部分もあって、で結構敏感というかさ、敏感なんだけどちょっと大人だから一歩引いたところから見ててみたいな、でなんか相手が何を言わんとしてるのかも汲み取っちゃったりとか、先見力もあるからなんかこれが起こりそうみたいのとかもあって、そのオーディナルスケールの映画もキリト君は VR 派だから、うん、中に入りたい人だから、現実世界に仮想空間できるのをあんまり好んでなくって、うん、まあ、周りの子たちがどんどん入っていくので、うん、周りに言わずに動いてって、うんうん、なんとか対処しようみたいな、みんなを守ろうとする感じとかがすっごい、いやもうキリト完璧すぎでしょみたいな。
あじゃああのすごい珍しいね、今の現代にすごく珍しい正統派なんだ、ある意味。
そうめっちゃ空気読める感じの、
こうさ夢とロマンを追い求める少年漫画も少なくなったけど、ヒーローっぽい自然と救世主になるみたいなさ、うんうんうん、ちょっとかっこいい系のキャラいないじゃない今、うん、あんまりそういうのなんかちょっと忘れ去られた時代みたいな、
うんうん、
ちょっとその設定懐かしいね。
なんかもう全然ちょっとジャンルは違うけど、私サッカーがすごい好きで、うん、 ヤットさんとかがすごい好きなんですよ、うん、でもみんなと多分好きな論点が違くて、うん、表に立ってなんか喋るときはひょうひょうとしてるんだけど陰でめっちゃ努力しててその姿は見せなくて、うん、みたいな。
ヤットさんってあのガチャピンみたいな
人、ね、ガチャピンみたいな人、あの人もなんかすごいぬるっとしてる AB 型なんですよ、うん、でもまあバスケでいうポイントガードの司令塔の位置にいる人だから、うん、すごい頭の回転も速いしめっちゃ努力もしてるし、うん、かっこいいんですよね。
僕でもそうかも、ワンピースとかナルトとか見てて、うん、好きなキャラってもうそれこそシカマルなんてそのポジションにいる人だよね。いや何でもかんでもめんどくせえって言いつつ実は IQ200 以上の超天才で、でなんかこういざ、ね、今司令塔って言ってたけどこの招待4人、うん一組フォーマンセルとかになった時の体調になった時はしっかりあのみんなが無事で帰って任務が遂行できるようにっていう計画を練ってとかってさその頭の回転が早かったりとか、うん、いろんな意味で賢くないとできないじゃないっていうキャラクターだから好きなんだよね。でなんやかんやこうその周りにねこう言われたらめんどくせえとかクールに装ってるふりしてもうなんかあった時はもうずっとあの戦術をどういう風な戦法でいくかみたいなのを考えるためにずっと将棋を一人で指してたりとか意外と情に厚くて、うん、恩師が亡くなった時のことをフラッシュバックさせてはいやこれからの時代は俺が担っていくんだって実は思ってるんだけど周りには言わないみたいなとことかすごい好きなんだよ、うん、そういうことだよね。
そういうことそういうこと、
うちに秘めてるものをちゃんと秘めてるんだけど表に出さないみたいな。
そうなの、めっちゃもう多分心の中ではボーボーしてるんだけど、うん、それをなんか表に出さないで決めるときは決めるみたいな。
だから僕そんなあのワンピでもゾロが好きとか多分そういうとこだと思う。でねちゃんと大切な要になる人を守るために全力で下で動いてるのは自分の務めだから特におごる必要もないし、うん、みたいな考え方とかすごい好き。
いやソードアートはね本当に見てほしい、本当に私見に行きたいし多分ね
本当に
久々にブルーレイ買う。
マジか、あのキャラデザしてる時にソードアート見とけばよかったマジで。
いっせーのね、
南北友好条約。なんで笑ったの。
いや
真面目にやったでしょうよ。
真面目だった今の、うん、
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
さあ、ガンジューヤロルンサー白玉はずきです。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉はずきで検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
はい、じゃあ後半です。
はい、
そのはしごして見た映画の2本目っていうのが、
はい、
あの須田くんと松坂桃李くんの、うん、奇跡あの日のそびとっていう映画だったんですよ。音楽もの、あのグリーンさん の,
あのあ奇跡の
そう結成
実写みたいな
秘話みたいな感じのので須田くんだし桃李くんだしと思って、うん、ずっと見たいなと思っててようやく見に行けて、うん、見てすごい面白かったんですよ。役者さんすごいこの兄弟いいなっていう、
うん、
松坂桃李くんと須田くんが兄弟で、
うん、
まあ、リアルで言ったらグリーンのプロデューサーのジンさんっていう人と、うん、ヒデさんっていう人が兄弟なんだけど、うん、メインボーカルのヒデさんっていう人が兄弟でその二人の兄弟のなんか物語みたいな感じなんだけど、うんうん、兄弟感もすごい出てて、須田くん可愛いし松坂桃李くん美しくてかっこいいしみたいな感じですごい良かったんですけど、うん、一つちょっと気になることがあって、 前半が、まあ、ライブのシーンからの導入だったんですよね、はいはい、松坂桃李君も歌ってて、うん、ライブハウスで、あれはねルイード警報ぐらいのキャパかな、うん、まあ、最初松坂桃李君が
キャパ100弱ぐらいか、
100入んないな、多分70いっぱいで70ぐらいだと思うんだよな、うん、須田くんと松坂くんそれぞれライブハウスで箱で歌うっていうシーンがあって、うん、その箱で歌ってたシーンがそのライブのラインじゃなくて、うん、CD 音源みたいな感じで流れてたんですよ、
うんうんうんうん、あーそういうことか、
なんかもうちょっと PV っぽい感じで映像はライブの映像だったらわかるんですけど、うん、もうライブの映像もろなのにかかってくる音声が整いすぎてて、
あーせめてそれだったらもっと生感出してほしかったってことか。
そうそうそう、でもこれはうちらみたいに箱で立ったことがある人だから感じるのかなともちょっと思ったんだけど、
なるほど、
なんかすごい綺麗すぎて演技をしてるときはすごく感情がめっちゃ出てるのに、歌になった途端に、まあ、役者さんだからしょうがないけど、うん、本業歌手じゃないからしょうがないけどすごい薄っぺらくって、
前さベックの話もしたじゃん、うんうん、小雪が歌った瞬間に音が無音になる瞬間がもう切なかったみたいな、
でもああいう演出か、うん、赤西くんバンデージっていう映画をやってたけど、ああいうなんか長編のミュージックビデオみたいな感じか、もうどっちか極端にああいう感じにするかだったらすごい良かったんだけど、なんか歌も生で歌うものってすごい感情が乗るものじゃないですか。
そうですね、
それが全然伝わってこなくって、
なんかいい作品にしようとして整えすぎた感があったってことか。
そうだから、まあ、ピッチ外れてってたりとか、うん、その4人のラインが取れてなかったりとかしたにしろ、でももうちょっと生感がないと、うん、見てる側には伝わらん、うん、映画のストーリーもその役者さんたちもすごい良かっただけにすごい残念で、なんかイライラしてきちゃって。
そうだよね、なんかライン取りにしてもさ、あのなんつったらいいんだろう、箱によってはだし、その映像の撮り方によってはだけど、ちっちゃい箱でやるときはな、そうだよな、今日も生バンド見てきたけど、やっぱね、ちっちゃい、ちっちゃいって言っちゃいけないけどね、あのキャパの箱だからこそいいっていう響き方だった、うん、すごい気持ちが良かった。
それがさ欲しかった、私本当に。
あのね、その音楽ってもう音だけで、うん、楽器だけでもう完成されちゃってるじゃないですか。じゃあなんでわざわざ歌詞をつけるんだって話になると、その音楽の力を借りて何かメッセージを届けたいから歌詞をつけるんですよね、
うんうん、
だってなんか料理に例えたら、ドラムが器でベースがそこのメイン料理で、ソースがギターで、で黒胡椒とかでね、あの見栄えを良くするためのパセリとか、そういう最終的な飾り付けがストリングスであったりとかっていう、ストリングスとか鍵盤とか音色を追加するっていうので、まあ綺麗な料理がもう出来上がってて、でそこに歌が入ったら邪魔な場合もあるんですよ。クラシックはオペラもあるけど、確かにそうじゃなくてね、言葉をちゃんと伝えなきゃいけないじゃない、歌も。なんだ、彩りになるか、例えばあったかいものはあったかいうちに食べなきゃ料理は美味しくないし、うん、冷たいものは冷たくしてあるからこそ美味しい、冷製スープは冷製スープが美味しいわけじゃん、
うん、
ね、だ美味しいものを美味しい状態で食べてほしいよっていう料理人と同じような感覚で音楽を作る人間がいるとしたら、その熱量ね、例えばこうステーキが鉄板に乗ってるのに鉄板でジュージュー言ってなかったら美味しくそうに見えないじゃないですか、うんうんうん、でその熱量が伝わってこないのは意味がないというか。
そうなの、
映像作品すべてにおいて音楽はめちゃめちゃ重要だから、
うん、
知ってます、映画って音楽で決まるんですよ。アニメもなんやかんや言うてオープニングとエンディング好きだと見ちゃうんですよ。あのアニメのストーリーとオープニングエンディングがニュアンスがすごく合ってるもの 一つの作品としてオープニングからエンディングまでが一つの作品として素晴らしいものって買うでしょ CD。 そんぐらい重要ですよね。
あ、ちょっとこれ使えないけど、うん、私なんかそこのミスマッチ感もすごい気になってたし、
ね、かわいそうにこれもう完全使えないな今のかわいそうにまで。
使えない。いやでもだからそれだけその音楽が重要ですよね、うん、ソーダアートもやっぱリサさんだから。
うわー熱いね。
リサさんはね、
ていうかなんかリサさんに関してはね、あの楽曲超恵まれてますよね、
うん、リサさんと青いエイルちゃんの作品に関しては見ようって思うもんね。
うん、気になっちゃうあの最近ねバンドさんに関わること多いんですよ、
うん、
なんかそれこそ奇跡じゃないですけど、いよいよね来月ちょうど配信の1ヶ月後ですか、
うん、
3月の24日にザ・ブームのベーシストの山川さんスペシャルゲストで呼んでザ・ブームのトリビュートライブするんですけど、それもねスタジオ入って練習したんです、
うん、
でそのやるよって言ってる曲とかのレコーディング時の秘話とかもいろいろ聞いて、で何よりもやっぱねプロのミュージシャンとかね偉大な人たちほどね気さくですわ。俺の弾いてるベース聴きなとか言ってくれて、どんどん周りがさシンガーが歌いやすい状況を作っててくれるのを目の当たりにして、うん、でその生の音を聞きながら歌えるとか、これ幸せだなと思って、うん、もうなんかすごかったの、こう感情の揺さぶられ方が、なんだろうね、一個やっぱ弾いてた人たちと一緒にいると身震いするというか、
うんうん、
まあ、それもねライブハウスとはまた違うんだけど、スタジオの音でのマイクの性能とかもさ、うん、スタジオの方がやっぱ狭いしハウリングを起こしやすいし、
うんうん、
っていうのはあるんだけど、でもなんかねその生の音をしっかりと作り込んでいくこの過程に携われたこともすごく幸せなことだったし、
うん、
であとなんかセンスを磨かれた気がしたというかさ、
うんうん、
もうなんかいろんなところからこうつつかれてつつかれて、あ、これで人って成長するんだなみたいな、もうなんか本当にねいろんなことを目の当たりにした瞬間なの。でも以前にもこういう感覚あったはずなのに離れ しすぎちゃうとか、
うんうん、
あとね緊張を忘れるとか、一個ずつこう感覚が鈍ってしまった部分をもう一回叩き直された気がして、もうね29になる直前でですよ何を言ってんだって話ですけどそんなもうちょっと前から知ってただろうみたいなことをでも再認識させられたのね。でこれがねきっとね来月もう一回あるんですよ
じゃあ告知で、
はい、ちょくちょく名前出てますが3月8日スイングパーティー、新宿ワイルドサイド東京で行います。Perfumeのフリコピやってるゲイの男の子が出てくれたりとか、結構ね盛りだくさんな感じになってて、ゲストもサメさん出てくれますし、すごい面白いことになってます。あとね綱まみれのウサポンがソロです。
へえ。
ソロウサポンみたいな感じでなんかね楽しいことになりそうです。と3月24日アーティストトリビュートライブ第1弾ザブームです、先ほども何度か、名前出てきてますが、ザ・ブームのベーシスト山川博正さんをスペシャルゲストでお出迎えしまして、第1部はバンドじゃないので山川さんいないんですけど、第1部はオケでシンガーたちが歌うと、で第2部でアコースティックバンドでやります。
2月の28日のドサンコタイム217はめっちゃ久々に水地小春がゲストで来てくれます。3月の14日のドサンコタイムはアユプー会で、うん、ステップのメンバーが青毛羽と落としをついに歌います。合唱会です。
例の
そう、
お披露目会だ。
ちょっともう公開処刑をしようと思います iPad のキーボードを使って音取りをさせようと思います、うん、本当に
チューニングだ。
チューニングを
喉のチューニングだ、ね、
チューニングをした上でちゃんと伴奏に合わせて青毛羽と落としを2人に歌わせようかなと 思っております。
楽しみですね。
そんな感じです。
はい、
本日の575、
本日の575どっちやります？前回僕だったからニーナちゃんかな。
今ちょっとね、待ってね。
OK ですか？ OK だったら振ります。
ノーマルで行こう。
ノーマルで行きます
か？ノーマルで行きます。
じゃあ振りますね。
はい、
それでは本日の575ニーナさんに読んでいただきましょう。3、2、1。
アニメでも実写も楽曲大事だよ。
お、素晴らしい、うまくまとまりました。お後がよろしいよ。
いやもうちょっとね、アニメ撮ってとか行きたかった
なんかでもそうだね、そっちの方が
アニメ撮って、あーダメだ、アニメでも実写も譲れぬ楽曲は、
あーいいね、どっちもいいですね。お後がよろしいようで。
はい、ありがとうございます。次回は2月じゃない、3月の10日が105回目。
はい。
です。
いえ。
最近さ、ボットいっぱい追加してるので、よかったらフォローしてください。はい。